青谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティのサーボンこと青谷優子です。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございます。そして今日が初めましてのあなたも、ようこそ気持ちの旬通信へ。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。人と関わったり、小さな出来事に触れたりする中で、自分の本当の気持ちに気づく瞬間の大切さを感じてきました。番組名の気持ちの旬とは、今この瞬間にしか現れない小さな感情のサインのようなもの。私たちの心は季節のように静かに、でも確かに変化していきます。嬉しいこと、もやもやすること、そのどれもが今のあなたを映す大切な気持ちです。この番組では、そんな日々の心の変化にそっと耳を澄ませながら、自分の本当の気持ちを見つめ直すヒントをお届けしますね。今日もどうぞ最後までゆったりとお付き合いください。本日のゲストは、自然と人との関わり方を見つめ直す活動をされているまいちゃんこと萩原まいさんです。小学生の頃に体験したある出来事をきっかけに、自然と真剣に向き合うようになったまいちゃん。今は尾瀬国立公園に位置する福島県日の江俣村の地域おこし協力隊として、自然の魅力や大切さを伝える活動をされています。今日はその生き方の裏側と、これまでの歩みをたっぷり伺っていきます。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをお呼びします。萩原舞さんです。どうぞ。
おはようございます。ご紹介いただきました萩原舞です。
ごめんなさい、途中で遮っちゃって、今日は本当に舞ちゃんゲスト出演してくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、舞ちゃんとねこうやって喋るのすごい楽しみにしてたので、
あ、嬉しい、私も楽しみにしてます。
よかった、はい。舞ちゃんとこういつ出会ったんだろうっていうのを考えてみたら、まだそんなに時間が経ってなくて1年半は経ってないっていう感じですよね。
そうですね、うん、
よくこの番組でも、話で出てくる東京創業ステーションっていう通称スタハさんのタマさんの方で、ミドル世代のための企業準備プログラムで、その中のマーケティングゼミっていう結構固いゼミで知り合って、確か平日の夜19時からスタートで終わるのが21時みたいな、
そんな感じでしたね、うん、結構遅かったなっていうのはありましたね。
なんかゼミの内容っていうより、終わってからの近くのジョナサンで遅めの夕飯食べたみたいな、そっちの記憶の方が強いですけど。
確かにみんなで食べましたね、
なのでまだ1年ちょっとのお付き合いで、はい、またさらにこうやってラジオでいろいろお話ししていけて嬉しいです。ではですね、早速なんですけど、まいちゃんの自己紹介お願いできますか？
はい。肩書きっていうところで言うと、今は、オゼネイチャーインタープリターっていうのと、先ほどもご紹介いただいた、委託型ではあるんですけれども、福島県の日の江俣村の地域おこし協力隊っていうのが、あります。 で、まあ、主な活動としては、うん、今はその地域おこし協力隊として、すごいちょっとなんか複雑ではあるんですけど、
はい、
地域おこし協力隊ではあるんですけど、自分のもともとやっていた、うん、そのオゼネイチャーインタープリターっていう活動をやらせていただいているので、うん、なんか自分でこういうことをやりたいですって企画とか提案をさせていただいて、
うん、
でそれを活動としてやらせてもらってるんですけど、
うんうん、
まあ、今シーズンは、シャトルバスのガイドとか、
うん、
あとオゼのお話し会っていうオゼのストーリーをお話しする活動だったりとか、うんうんうん、あとは自分主催のイベントをやらせてもらったり、
うんうん、
あとはアウトドアショップの方ともちょっと何て言うんですかね、声掛けいただいたりとかして講習会をさせてもらったりとか、
うんうん、
あとは雑誌さんのツアーとか、なんかまあいろんなことをやらせていただいてます、
はい、うん、はい、私から愛を込めて言うと、
はい、
ね、オゼの変態って感じですね。オゼが好きすぎて、もう拠点も、そう、拠点も移しちゃってっていう。
そうですね。あ、そうそう、ね、3月までは東京に住んでいて、うんうん、でもそれから4月、3月下旬くらいからこの人口500人もいない日の江俣村っていうところに、
うん、
住所も今移してこっちで生活しています。
はい、はい、そういう、はい、オゼの変態の今日はおきちゃんをいろいろお話を伺っていきたいと思いますが、まず、はい、その小学生の頃の、
はい、
そのショッキングな出来事っていうところを教えてもらってもいいですか。
はい、そうですね、なんでまずこういう活動をするようになったかっていう、うん、すごい大元のきっかけは、うん、その小学校の時によく群馬県の水上っていうところがあるんですけど、うん、そこで川遊びに夏休みに行ってたんです、うん、毎年のように、
うんうん、
でその時毎年行ってた川にある年に行ってみたら、うん、まあ、すごい綺麗に整備されていたんですよね、うん、なんかその前の年までは結構うっそうとした森とか、うんうん、なんか動植物たちもこうなんかそのままあるような川だったんですけど、うん、まあ、ある年に行ったらすごく綺麗に整備されていて、
うん、
まあ、その綺麗だったのは良かったんですけど、なんかいろんなところを見て歩いてみたら、うん、その植物もその川にいた生物たちも全然なくなっていて、
うん、
なんかあれ、魚とかなんかサワガニとか、
うん、
あとその木々っていうのはどこに行ってしまったんだろうっていう風に、
うん、
その時にショックを受けたっていうのがあって、そのショックを受けたっていう出来事からすごい、まあ、そこから変態が始まるんですけど、自然を守るためにはどうしたらいいんだろうっていう風に考えるようになって、でなんかいろいろ自分で調べるようになったっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ今大人になるとその整備っていうのはすごい近隣の方々の命を守るためにとても大切なことだってっていうのは理解できてるんですけど、まあ、当時の小さかった私はその、まあ、魚とか植物の方にこう目がで、なぜこんなことをするんだみたいな、
うんうん、ちょっと命がなくなっちゃうっていうか
そうです、
ね、会いたかったのに会えないとかね、
そうですね、うんうん、それでちょっとショックだったなっていうきっかけではあります。
はい、でさらにね、今度高校生になるとっていうところですね、
はいはい、そうですね、高校生の時はもうその名も尾瀬高校ですね、群馬県立尾瀬高等学校というところの、うん、まあ、自然環境科に、まあ、その小学校の時に自然を守るためにどうしたらいいんだろうって考えて、うん、で中学に進学して、で高校どうしようってなった時に、うん、 中学2年生だったかな時に配られた群馬県の高等学校っていうのがバーって全部載っている冊子が配られて、でそこに自然環境科って書いてあったんですよ、わーってペラペラページをめくってたら、自然環境科って書いてあって、私はもうここに行くんだって、
そこ一本みたいな
そうですそうです。だから尾瀬高校っていう名前っていうよりかは自然環境科があったから、もうそこに行くんだって思って、で後々に見たらその名前が群馬県立尾瀬高等学校だったっていうのがあります。
なんかまた変態生活ですね
でもなんか、そうですね、私進学した時に思ったんですけど、はい、私も中学とか小学校の中では変態の方だったんですけど進学したらもっとこう周りにはなんか、なんだろうな、鳥がすごい好きな先輩がいたり、なんか植物の標本を作ってる先輩がいたりとか、同級生の中でも、ネズミの研究をする子がいたりとか、めちゃくちゃ変態がたくさん。
なんか環境ってすごい、こう生物とか動物、植物、全部こう生き物全般みたいな感じなんですね。勉強する対象が。
勉強する対象は、なんていうのかな、なんか、その、教育の目的としては、その自然を題材に、多角的な視点から物事を考えられる人を育てるみたいなのがテーマとしてあるので、なんか、それでいろんな自然を題材にそれを学んでいくので、なんかその一個の自然に対してすごい深く追求するっていうよりかは、なんかそれについていろいろ考えていくような、そういう授業だったので、そういうちょっと変態っぽい人たちは理科部っていう部活に所属していて、もっと研究を深めるっていう方法でしたね。
なんかいろんな興味というか、なんかすごいいろんな刺激をもらったみたいな感じですかね。
高校生活で。そうです。多分、これって言ってもいいかわかんないんですけど、すごい、進学するときに先生には反対されたんですよ。近くの学校にこんなにいいところがあるとか、なんか私が吹奏楽部、吹奏楽が有名な学校があるよって言われて、結構反対されてたんですけど、なんか多分そこの学校に行ってたら得られなかった、なんていうのか、体験とか学びがそこで得られたなっていうのはすごい感じて、そこに行ってよかったってすごく思ってますね。
なんかさらにこうそういう人との出会いがまた天気にこうつながっていくみたいな感じですかね。
そうですね、本当にこう今でもそこで出会った友達とはすごい仲良くさせてもらったり、そこで出会った先生たちが言ったこととかも結構覚えていたりとか大切にしてるので、よかったなっていうふうに思ってます。
じゃあちょっと高校時代から一気にちょっと地域おこし協力隊の活動のところにちょっと行きたいと思うんですけど、なんか具体的にはその協力隊としてはどんな取り組みをしてるかっていうのは、さっき自分の企画をこう進めるっていうところがベースだと思うんですけど。
そうですね、そうです、はい。
でもそのなんて言うんでしょう、こうまいちゃんの目線でこう自然ってどういう捉え方、見え方をこうしているのかなっていうところがこう皆さんに伝えられたらいいなってちょっと考えてるんですけど。
私から見た自然ってこと、
なんかこうまいちゃんにとってちょっと哲学的な話になっちゃうかもしれないけど、まいちゃんにとって自然とはみたいなところ。
でもそうですね、私が初社会人の仕事で 尾瀬のビジターセンターで働かせてもらったんですけど、うん、まあ、そこから5シーズンくらいビジターセンターの仕事をやったり、山小屋さんで働いたりして、尾瀬の中で寝泊まりをするっていう経験をしたことがあって、もうその時に感じたことが、私の今のその自然の捉え方っていうのを変えたなっていうのがあって、それが何かっていうと、やっぱりその自然っていうのは、まあ、その私がその生活する前っていうのは、うん、結構癒される存在だっていうふうに思っていたんですけど、うん、そうやって暮らしてみると、あ、全然違うっていう、なんかその動植物たちが生きるためにすごく大事な場所で、うん、彼らの住みかっていうのが、うん、本当に自然の、なんていうのかな、自然のあり方、なんていうんですか、
なんか人間がお邪魔させてもらってるみたいな感じ。
本当に人はお邪魔させてもらっているし、でもなんか彼らは全然人間のことを気にする風もなく、全然なんか彼らの、うん、なんていうかな、その暮らし方で暮らしてるっていうか、うん、なんか私たちは本当になんかここにお邪魔しているだけなんだっていうのをすごい感じて、それがそうですね、今の活動の原点にはなっています、うんう
ん、なんかお邪魔して共に生きてるみたいな感じですかね。
そうですね、っていうよりかはやっぱりその尾瀬っていうのは閉山してしまうと人も行けないような状態にな
る、はいはい、まあ、冬場っていう、うんう
ん、そうですね、冬場で春に、まあ、やっと開山してそこから人が入れるようになるんですけど、うんうん、なんか本当になんていうのかな、強制っていうこともな、彼らのペースに私たちが合わせなきゃいけないよなっていうのも、うん、すごい感じました。人間って無力だなみたいな、すごい感じました。
わかりました。じゃあちょっとだいぶ前半盛り上がってしまったので、はい、この後ジングルを挟んで、なんかこれ舞ちゃんのこれからの挑戦っていうところも少し伺っていきたいと思います。はい、どうぞ引き続きお付き合いください。後半もまいちゃんとお話を進めていきます。まいちゃんの、まあ、これまでのこう活動を通して、今後なんかこう自然と生計をこう両立させていくっていうようなところ、事前の打ち合わせの時も伺ってるんですけど、うん、なんか今後はこうどんなビジョンをまいちゃんって描いているのかなっていうところを教えてもらえますか。
そうですね、なんかすごい明確にはまだないんですけど、うん、でもその尾瀬の自然と、うん、あとそこにその周辺に住んでる人とか、うん、尾瀬の中で働いてる人とか、うん、あと尾瀬を愛してくれてる人とか、うん、なんか普通にその尾瀬を愛してるとかじゃなくても、なんかちょっと行ってみようかなって思った人たちが、うん、シームレスにつながるような場が設けられたらいいなっていうのをすごく思っていて、なんか、うん、とどうしてもどっちかに偏り、考え方がこう偏るなっていうのを尾瀬の中に、うん、思ったりしてたので、なんかお互いの意見をこうちゃんと理解し合える場所があると、もっといいものができていくんじゃないかなとか思ったり、尾瀬側の事情っていうのももっとスッと入っていく やすいんじゃないかなっていうのをすごい感じてて、うん、なんかそういう場を設けられるようなイベントを増やしていきたいなっていうのはありますかね、
うんうん、
でもさっき言った生計を立てるっていうと、うん、なかなか全を、うんテーマに活動している人たちはみんな苦戦していると思うんですけど、うん、やっぱりそこでお金をどう得ていくか、自分がちゃんと生計が立てられないといろんな活動もできないと思ってるので、うん、なんかそこはすごくいやらしいって思う人もいるかもしれないんですけれども、うん、ちゃんとお金をどう得ていくかを考えないとなと思って、うんそこをどうしようかなってちょっと悩んでる感じです、
うん、なんかやっぱり自然保護ってこうどうしてもボランティアベースみたいなこうイメージというかなんかそこのこう理解が追いついていけるとね、はい、なんかそういう未来がやってくるのかもしれないなってちょっと感じました。でその私も舞ちゃんに会ったからオゼっていうところに興味が湧き、舞ちゃんもその初めて大勢に行く人たち向けに説明会っていうかね、お話し会みたいなのを事前に開いてくれて、うん、で本当にバス夜行バスに乗るところから、まあ、チケット取るところからとかそのこのバスに乗って、うん、なんだっけ大勢とくら
そうそう
はい、おぜ号に、うん、おぜ号に乗って、はい、ここで降りてこの場所に朝5時集合ねみたいな感じでね企画を立ててくれて、で結局はちょっとお天気の都合で、うん、みんな行けなくて私だけ一泊で予定を取ってたからもう強行で行ったんですけど、
うん、
で行くと行ってやっぱり感じれることがあるので、いや尾瀬ってすごい優しいなとか、
こう
胃がゴツゴツしてるっていう感じでもなく、こう尾瀬ヶ原の、はい、いわゆるザ・尾瀬みたいな、あれ写真見るだけでもこうすごい優しい風景で、うんね、湿原に落ちないでくださいって舞ちゃんに説明聞いてたんだけど私は落ちてしまいました膝小僧がちょっと濡れちゃいましたが、はい、でもその自然を守るためにその落ちないでねっていうようなね、
そうですね、自然を守るためにも駆動がかけられてたりとかするので、でも結構高くなってるところとか怖かったりしなかったですか、うん、木道が硬化してあるところ。
そうですね、まだ尾瀬ヶ原にこう行く手前のところっていうことですか。
尾瀬ヶ原の結構中心に向かって歩いていくと橋がかかってて、
東電小屋さんの方とか、
東電小屋さんの方も結構高いところがある、うんうんうんうん、
そうですね、なんかこう捕まっていかないと登れないみたいなところははい、もう私は尾瀬ヶ原の端から端まで歩いたっていう、絶対ここは制覇しようと思って行きました
。嬉しかったです。
じゃあなんか今後舞ちゃんが今もシーズンが終わりの方だと思うんですけれども、
はい、
なんかこんなイベントやったよとか、なんか SNS でこんな発信してるよみたいなところを教えてもらってもいいですか。
う
ん、
そうですね、今シーズンでいうと3つくらい、うん、イベント、自分の主催のイベントをさせてもらったんですけど、うん、まあ一つは地質から見る尾瀬の歴史だったりとか、うん、あとは星空のイベントをやらせてもらったりとか、うん、あとは尾瀬でヨガをやってみようっていうイベントだったりとかをやらせてもらったんですけど、
うんうん、
まあそれでアンケートをいろいろと取らせてもらったんですが、はい、そこからいただいた意見をもとに、うん、来年はもっとたくさんのイベントをやっていこうっていうことで、今からちょっと企画とか調整とかっていうのは進めていて、はい、まああとは昨日ちょうど日の絵又村で星空のモニターツアーをやらせてもらって、これ来年実現しようみたいな、その尾瀬と日の絵又ってどう違うんだって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、
そう、気候天気がまた違いますよね、群馬側と福島側でも、同じ1日でも、
天気違う。だから結構大勢の天気って天気予報を見てもそんなに当たらなかったりするんですよ、その県境、ちょうど県境にあるんで当たらなかったりするんですけど、なんか尾瀬のふもと、玄関口にある日の江又村の星空も楽しんでほしいっていうので、あの星空ツアーできたらいいねっていうことで、観光家の方と観光協会の方々とちょっと今そんな話をしているところ
で、ね、で私も星空ツアー行きたいんですけど、なかなかそのタイミング、あとかつお天気もね、お天気頼みみたいなところがあるから、
そう
か、ね、はい、見に行きたいと思ってます。
あ、ぜひぜひ。
はい、じゃあ、まいちゃんの活動とかイベント情報っていうのは SNS で Facebook とかインスタとか、
そうですね、結構インスタの方が、うん、あのコンスタントにちゃんとやって、はい、
わかりました。じゃあ私 の番組ホームページにもまいちゃん の、はいはい、あの SNS とか、あとランドネ の、あのウェブ記事も書いてるっていうところを聞いてますの です、ね、URL、はい、記載しておきます。はい、そうしたら、はい、うん、本当はもっとたくさん聞き、ね、したいんですけど、ちょっとその哲学的な多分ね質問を投げかけると、まいちゃん素敵な言葉がどんどん出てくると思うんですが、またそれは次回どこかのタイミングで、シーズンが ね、始まるとか、なんかそういったタイミングでまたお話伺っていきたいと思います。今日はじゃあこの後ちょっとエンディングに移っていきたいと思います。
はい、
夢の種。
ではまいちゃん、今日はいかがでしたか？
今日は、初めてのラジオ収録だったので、はい、すごい緊張してなんか事前にこう言おうって思ってたんですけど、なかなかそういうのが言えなかったなっていう感じです、はい
はい、私もね、まいちゃんもね、早く喋れないんですうん、でもなんかやっぱりこうまいちゃんと話をしてると、こう本当自然とともにこう生きてるっていう、なんか、うん、その人から見た自然ってどうなんだろうとか、私たちが気づいてないところをこう気づかせてもらえたりだとか、なんか いろんなこう無意識でいたところが意識化されるっていうところがね、うん、私すごい嬉しいんですよ。はい、
ありがとうございます、うん、
なんかリスナーの皆さんにもなんか今日の放送をきっかけに、うん、なんか自分にとってのこう自然をちょっとこう思い出してもらえるような、うん、あのきっかけになったら嬉しいと、うん、あの感じました、はい、はい、じゃあ今日、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本日のゲストは萩原舞、はい、さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、最後に私から一言お伝えします。なんか舞ちゃんはこう小学校の時にその生き物が川からいなくなったっていうのを見て、まあ、そこにこう違和感を抱いたところからこう全てが始まっているっていうところで、なんかその感受性って私たちこう大人になってくると、もう日々の忙しさの中でこう置き去りにしてしまいがちな、こう気づきのセンサー、気持ちのセンサーみたいなところだなってこう改めてお話聞いて感じました。自然を通してなんかあれってこう感じる、あの自分の心の動きを多分みんな持っているはずなので、なんかそれをこう改めて思い出して信じるっていうところとか、なんかそこがこう優しさとかなんか行動の原点になるんだなっていうのをまいちゃんから学びました。はい、なんかこう改めて大事なところに気づいた今日は放送回だったと思います。あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか？あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。パーソナリティのサーフォンこと澤谷優子でした。